ルカによる福音書第23章の39節から43節。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。昨日本を読んでみましたらですね、去年もですね同じことを読んだんですけど、人生の最後の瞬間に何をしているか考えたことがあるかと、そういう問いかけがありました。ビジネス書ですけども、人生の最後の瞬間に自分は何をしているか考えたことがあるか。今までの人生を振り返りですね、多分一番大切な人のことを祈っている人もいるかもしれないですね。でその本は続けてですね、人生の最後に神が現れて、あなたは生まれ変わってもう一度同じ人生を過ごすことになるけれども、それでもいいかと聞かれると、どうかなとですね。生まれ変わってもう一度同じ人生を過ごすことになるけれども、それでいいかと神様に言われたときに、それでもいいですと言える人生っていうのは、やっぱりですね、とってもいい人生だったんだろうなと思います。一番幸せな言葉はいろいろ大変なこともありましたからけど、この人生で、結構ですってそう言える、最後にそう言えるならばですね、それがですね私たちにとって一番幸せです。全ては神様の御心に生きているわけですから、どんな人生であれもう一度結構ですと、そういうふうに言いたいなというふうにも思うのです。イエス様が十字架にかけられた時には左右に1本ずつですね十字架が立っていまして、合計3本の十字架がそこに立っていました。で両方の犯罪人たちがいろいろな言葉を言っています。この2人は人生の最後の時にイエス・キリストと一緒に過ごすことになった唯一の人たちです。ただ1人は救われたのですけども、もう1人は最後までイエス様を罵っていたと。これが十字架にかけられた時の2人の人間の姿です。しかしよく考えてみると、この2人っていうのは私たちのことを言ってるのかもしれないなと思います。最後まで神様にですねを罵ってですね自分の人生を恨んでる人と、最後は悔い改めてですね神様にですねどうか私を思い出してくださいと言える人と、この2種類っていうのをですね最後にイエス様を中心に見せてくれるのが聖書の箇所ではないかなというふうに思います。一緒にいてくださっているイエス様が神様であると信じることができるか、この神様に従っていくことができるかっていうのを最後まで私たちは問われるのかなというふうに思います。去年、2014年の暮れにですね一本の電話がかかってきまして、それはもう10年前ですかね、お葬式をした方の奥様がですね、改めてお礼の電話をかけてこられたんですね。亡くなったのがですね27日だったんですね。なのでクリスマスが終わって、もうほっとしてる時ですね。で肺がんのために天に召されたんですけども、この方との出会いはその日だから会ったことないんですよ。死ぬ直前にっていうんですかね、に訪問しただけですね。で電話が教会にかかってきまして、夫がですねもう肺がんでも死ぬ、で最後は教会でですねお葬式をしたいと言ってるからお頼みできませんですかという、で方々のところに電話かけたんだけど、もうクリスマスも終わってるからダメだって言われたって、それもどうかなと思ってですね、である人がですねルーテル教会にかけたら絶対やってくれるよって言ったのでって言われたら、そこまで言われたらですね、はい分かりましたって言って、じゃあ病床に行きましょうって言って、その時一回行ったんですね。不思議な方でしたですね。広島で有名な会社の社長さんだったんですけど、行ったらですね両親と3人下にですね妹さんが3人おられて、その3人は全て教団の鎌倉吉野下教会の会員。はあそうですか。 で、その方のお父さんは古い鎌倉雪の下の教会の長老さんで、30年長老をやったという人。その人の長男がですね、なぜ広島にいるんだろう。で、本人は広島に来られて30年間ですね、キリスト教とは 無縁の生活をして、でその方だけ洗礼を受けてないんだですね。で、ですね、本人にですね、最後にもうぜいぜい言ってる時にですね、多分ですね、26日に行ったと思うんですけど、洗礼受けますかって言ったら、受けたいというので、じゃあですね、あの洗礼授けましょうって言って、でその時にですね、俺だけではなくてですね、うちの神さんも一緒に洗礼授けてくれっていうので、それはいいでしょう、洗礼をですね授けるってことになったんですけど、まあでもまだですね、少し準備をしてですね、死ぬっていうこともありますけどですね、準備しましょうねって言ったら、次の日に容体が悪くなってですね、で最後の臨終のところで奥さんと二人で洗礼を授けたという、そういう方だったんですね。で、苦しい息をされながらですね、その26日の日に何て言われたかっていうと、やっぱり両親の信仰を受け継ぎたいから洗礼を受けたいって言われたんですよね。元気になって、ご夫婦で教会にいらしてくださいなんて励ましたんですけど、でもですね、最後はですね、やっぱり両親の洗礼、信仰を受け継ぎたいですね。最後の最後の時に、やっぱり一番大切なものは何だったかっていうと、キリスト教から自分は離れてたように思えても、最後まで捉えられていたんだってことを今分かりましたと。だからその信仰を受け継ぎたい。それが最後の言葉だったので、この人もですね、やっぱり神様の導きのもとに生かされてきたんだな、人生の最後にですね、両親の信仰を受け継ぎたい、洗礼を受けたいって言われた、幸せな人生だったんだろうなと私は思いました。聖書は十字架の出来事で、十字架に抱えてた犯罪の一人がイエスを罵ったと書いています。私たちの働きや人生を考えるとき、終わりから考えることもやっぱり必要だと思うんです。最後の終わりに神様に感謝して、本当に素晴らしい人生だった、そう言える人生をですね、目指して、今年1年も過ごしてまいりたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが未来に思いを馳せると同時に、私たちの最後の時に神様と共にいて生きている、その祝福を得られる、そのことを思い、今日一日を生きることができるようにしてください。今年も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。また、ハレルヤ書店を祝福し、今年もハレルヤ書店の上に、そしてそこに働く人々の上に、豊かな聖霊の導きを与えてください。病床にある方々、悩みのうちにある方々、どうかイエス様が共にいて寄り添い、御言葉を語り、慰めてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお下げいたします。アーメン。